8節ですね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。お祈りします。天の様、どうぞ御言葉を通して必要なことを語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。インターネットの方だ、こんばんは、おはようございます、こんにちは。今週はですね、コーロゴスペルが水曜日に行われますが、その宣伝映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。8月15日水曜日ですね、7時からここから10分ぐらいのところの、ザ・高円寺だよね。そこで、コンサートが行われます。どうぞ、いろいろな方々を、ね、連れていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですが、賛美には、ね、特別な力と恵みがあります。でコンサートを賛美を通して私たちがね、願っていること、狙っていることは何を狙っているのかというと、一つは、ゴスペルを通して、いろんな方々の心に触れ、また、神様に触れていただくことですね。いろんなところでね、ポツポツと人が賛美を通してね、救われたり、教会に来たりしていることが現れていますが、さらに、ね、大きなことが、ね、起こってくるということを、ね、私は期待しております。ですから一つは伝道ですよね。それが一つの大きなポイントと、それとともにですね、まあ、リバイバルが今始まっているわけですけれども、そんな時にですね、まあ、さらに大きくなろうとしていますが、リバイバルのですね、土台は、全てを感謝するという、感謝が一つ大きなポイントとしてあるのとともに、賛美がポイントであるということを言われているんですね。で、人々の霊に触れ、霊を強め、そして特別な力に満たすね、その賛美、それを主は導いてくださるということを思います。今リバイバルの始まりの方なので、その流れはね、それほど強くありませんが、これから圧倒的な流れになってくるのでね、どうぞ皆さん期待しつつ見といていただきたいというふうに思います。それで、万を超えるコンサートになると主が言っておられるので、まさにそのようになるというふうに感じるんですが、 私が思い出すのはですね、最初の頃のコンサートだったんですね。もう誰も来ないと。で座ってたら、そばのところに誰かのお父さんみたいな人が座って、そして他にいない。それでアナウンスでいいんですね、歌った人は客席に行ってくださいって。なんとも惨めな感じでしたけども、初めは小さくても後には非常に大きなことになるということを、ね、覚えつつね、皆さんも期待しつついらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。それでイスラエルチームのビデオがありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 10月29日から11月10日の予定でイスラエルにチームが行きます。それで、イスラエルはですね、特別な国です。はっきり言って神の国と言ってもいい。それは、アブラハムにですね、カナンの地を与えるという約束を主が与えられて、モーセとヨシアの時に国となり、ダビデで繁栄してね、その後主に反してですね、最終的に滅びちゃうわけですね。そして世界中にユダヤ人たちが散らされていきまして、それで予告の通りに、こっちにもう一個椅子出してくれるかな。予告の通りにですね、1948年にイスラエルが再建されましたよね。そしてこの後に観覧時代があって、そして再臨があるわけですね、イエス様。そうしますとイスラエルは様相を一気に変えていきます。今のイスラエルのところに千年王国だから、イスラエルが千年王国になるって言ってもいいと思いますが、キリストが主である千年の特別な国、時代が始まりますね。そして最後にサタンが解き放たれて最後の審判があって、そしてですね、天のエルサレムは今のエルサレムのところに降りてくるわけですね。で、そこで永遠に神と共に我々は住むことになるということです。ですから、イスラエルの果ては永遠の神の国がね、続いていると。だからイスラエルに行くときにちょっと思うのはですね、永遠ということを思うんですね。我々は短い生涯があって、そして死んでいきますけども、しかしその後に永遠のね、その生涯があるということ、その永遠の生涯のまず今一部のところであるなということをね、ちょっと感じます。それとともにですね、天を感じるんですよね。こうイスラエルに行くとですね、どこで感じるのかっていうと、ヤコブがですね、天使が昇り降りするのを見ていて、天国のもんだって言ったんですね。確かにそうでありましょう。しかし私が感じるのはですね、オリーブ山のところですよね。イエス様が復活されて、弟子たちに現れて、そしてですね、天に昇っていかれたのがオリーブ山の上ですよね。そして今度は再臨されるのがオリーブ山の上に再臨されると。だからなんかあそこね、天と特別な関係があるし、天を思わせるなっていうことをね、ちょっと思うんですね。で、そこで祈ることができるというのは非常に大きな祝福であるというふうに考えますし、皆さんにも祈っていただきたいというふうに思うんですね。で、天国は天のエルサレムです。ですから千年王国の後に現れる天のエルサレムと一緒です。神の御国ね、それと天のエルサレムは一緒なんですね。そしてそれが我々のふるさとであるということをね、主が語っておられるっていうのはね、非常に興味深いというふうに思いますし、どんなところなんだろうとね、ヘブル書では神が設計したって書いてあるから、なんか素晴らしいその形に設計されてるであろうと、こういうふうに感じるんですね。ですから皆さんもね、死んだ後の楽しみ、軽挙された後の楽しみが素晴らしいところがありますので、見といていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、またこのイスラエル覇権はですね、私たちにとって年度替わりの覇権でもあるんですね。10月終わりで年度が終わって11月から始まります。ですから年度が終わるぞっていうことを、新しい一歩ということで、こちらにとどまる人も行く人もね、共に祈っていただきたいと、こういうふうに思います。そしてイスラエルから一歩を始めなさいということをね、主が語っているのは、イスラエルはね、イスラエルの国っていうよりも神の御国のものとして、天に国籍のあるものとして、そして私たちが一歩を進めるということをね、主が語っておられるということをね、ちょっと感じます。それとともにですね、映像技術が進んだっていうのはありがたいですね。ちょっと神様に感謝したいと、こういうふうに思います。なぜそういうのかっていうと、特に肝心なガラエゴの新年度礼拝とか、それからアルベルさんでの礼拝が同時中継になるんですね。そうしますとね、こちらにいる方が共に礼拝していて、 まさにイスラエルにいるような感じでね、特別な感覚を持ったということを聞いております。で、今回も同時礼拝にしますのでね、どうぞこちらにいる方もね、共に向こうに行く方も、共に神の国のものとしてね、イスラエルと日本に分かれてるってなくて、神の国のものとして主を崇めつつね、そして新しく一歩を進めたいと、こういうふうに思います。それとともにね、今回のチームは特別な示し祝福があるということなので、そのためにお祈りください。あと危険のために祈れということを言っているので、危険はね、皆さんもご承知のように我々の選挙チームはいろんな危険にあっているので、例えばこの間ね、トルコのクーデターに巻き込まれましたよね。あれ皆さんね、他人事だと思ってるから何ともないですから、あれね、本当にみんな死ぬと思ったね、爆音とかね、すごかったんだ。だって200数十人死んで、それで大統領が空港来たでしょう、ね、それで軍も来て民衆も集まっちゃって、一体何がどうなるかっていうのはね、大変な状況だったんですね。で、フィリピンの殉教事件のこともあります。で、どうぞ皆さんね、安全のために祈っていただきたいとともに、それに新しい一歩のためにね、来年度のそのためにね、祈っていただきたいと、こういうふうに思います。ただし、イスラエル人は締め切ったわけではないので、普通大体今頃から人がいっぱい来るんですよね。というのは、まあ、一つは決断を遅くしている人が多いというのは一つ言えるということと、もう一つは、ね、奇跡は夜起こるんじゃなくて奇跡はすれすれに起こってくるので、ですからこれから、ね、いろんな奇跡が起こってくると思いますので、ね、どうぞ示されている方は諦めずに、どうぞ祈り続けていただきたいと思います。それで、カンボジアのビデオがあるので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
皆さんの人生に素晴らしいことを用意されています。
ランプエチムチェリアプチョン、あーぬ。
はい、どうもありがとうございます。なんか歌われてるゴスペルを聞くと最近のチームだっていうのはよくわかりますね。ね、クローズイットガードとかね。で、今回9月にチームが行きますが、これはいっぱいになってしまったのでね、望んでおられた方は次の機会を待っていただきたいと、こういうふうに思います。それで、個人に、カンボジア個人におけるね、皆さんのお祈りと献金をありがとうございます。もう、個人たちもすくすくして成長してね、独立した個人たちもいますし、また次の段階に入ってきたなと思うんですね。教会もできて、霊的にも実際的にもさらに大きく発展しようとね、神様は導いておられるというふうに感じます。それとともに、ザンビアの個人の、ね、支援もありがとうございます。また、フィリピンの学童支援感謝します。あとブラジルとか、ガーナにも土地があるんですよね。で、神様はですね、今世界に非常に困難な立場に入っている子どもたちが多く増えているので、その方々をね、助けようというね、そういう示しを与えておられますので、これも一気に広がっていくというふうに感じます。また、国内の働きにおいてもですね、施設長とかそういういろいろな法律的な立場を取れる、そういう人たちはいなかったんですが、なんかいろんな要因がいろんな方々の中に始まっていてですね、動きがだいぶ取れるようになってきたので、時が来た時に一気にその働きが、ね、進んでいくというふうに思いますので、どうぞ、重荷を持っている人、ビジョンが与えられている人は用意をしておいてください。この教会には神の言葉が与えられているので、これは強いんですね。大きくいきます。それで、私はですね、料理は作んないんですね。作ったことがないんですね。でも、それは奥さんにとっては得だと思いますね。それは何かというと、作ったことがないから文句を言わないと。で、それが一つなんですね。ただし中高生の時にポップコーンは作ったんですね。で、私の、ね、ポップコーンは美味しいんです。で、ふんだんにバターを使いですね、そしてこうやるんですね。で、こうやると、ね、ポップコーンはね、最初、ね、まあ、皆さんご存知でしょうけども、豆がね、黒くなってくるわけですよね。何の変化もないと。とある瞬間にね、パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンってこうね、破裂し始めるんですよね。そしてね、もう全部破裂したかなと思って開けるとね、まだ半分以上豆が残ってて、パンと来たりなんかするんですけど、そのパンパンパンってね、破裂するようにね、個人の働きが進んでいきますので、どうぞビジョンを持っている人、重荷を持っている人がいらっしゃってください。ちなみに私のポップコーンほど美味しいポップコーンはですね、ないというふうに思います。それで1分動画がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さん、こんにちは。今日は7つのラッパ2です。前回の第4までのラッパよりも大きな意味合いを持つ第5、第6、第7のラッパを見ていきます。第5のラッパでは、星が地上に落ちるのを見たとあります。この星は力ある悪霊のことと思われ、その悪霊は底知れぬ穴を開き、そこにいる多くの悪霊を解き放ちます。地の草や木には害を与えないでとあるので、それまでのラッパの裁きとは違う原因により、クリスチャン以外の人々に5ヶ月の間苦痛を与えます。人々はその苦痛のゆえに死にたいと思いますが、死ぬことはできません。第6のラッパでは、大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の見つかりを解き放せとあるので、中東のサタンの動きを主が抑えておられたのを解き放つと考えられます。ここでイスラムのテロ組織やイスラムの国々の動きが本格的な凄まじい動きとなり、人類の3分の1が死ぬことになります。第7のラッパは観南時代の真ん中 3.5 年目に吹き鳴らされます。このラッパは今までの裁きのラッパとは違います。このラッパが吹き鳴らされるその日に、神の奥義である蘇りが成就します。まず キリストにある死者がよみがえり、御霊に属する体が与えられます。そして敬虚される条件を果たしたクリスチャンが一瞬にして御霊の体に変わり、一挙に天に携え上げられ、空中で主と会いし、大患難時代から守られるのです。この後ついに大患難時代が始まり、7つの鉢が打ち負けられます。それではまた。
この7つのラッパの最後の方のラッパっていうのは非常に重要な意味合いを持ちます。これから患難時代の7年間がですね、世界に始まります。これは2つに分かれて 3.5 年と 3.5 年に分かれて、後ろの方の患難は患難が特に強いので大患難と言いますね。これで2分の1が死ぬと言われてます、人類のですね。ですから大変な時代が来るわけですね。そして患難時代の最初は何が起こるかというと、7つの封印が解かれます。前半の時に起こるんですね。そして前半、その後にやはり前半に7つのラッパが吹かれると、こういうことになります。そしてイエス・キリストは7年目にエルサレムに再臨されると、まあ、ここでキリストの勝利が豊かに現れるということなんですね。そしてこの、6つ目のラッパかなんかにね、ちょっと言ってましたけども、イスラムの動きが起こってたくさんの人たちが死ぬということはね、3分の1がもし本当に死ぬなら核が使われるんでしょうね。それでね、ミッションインポッシブルって見たんですね。でその映画の内容は何かというと、イスラムの核の問題だったんですね。そしてですね、イスラムの核の問題って今もう当然のことのようにね、もう言われていますし、また実際にそれが起こってもおかしくない状況になってきています。まさにね、時が近づいていると、こういうふうに感じるのですね。そしてですね、これが問題なのは、何が問題なのかって言いますとですね、この第7のラッパの時に敬虚が行われるからです。敬虚っていうのは何かというと、クリスチャンがですね、大患難という激しい大変な時代から救われるために天に立ち上げられるということが起こるわけですね。ところが問題はですね、敬虚されるクリスチャンとそうでないクリスチャンに分かれちゃうということなのですね。ですからですね、書いてありますね、眠っていないでって、あ、皮肉ではないので間違いないで、敬虚さ、じゃあね、敬虚されるためにはどうしたらいいかって言った時に、一つはね、今の時代、恵みと信仰の時代なんですね。ですから全く再臨に関してね、意識がない時は危ないです。イエス様が来られることを皆さん待ち望む、期待する、信仰の対応を取るということが必要です。それとともにですね、主に委ねられたことを不十分ながらでもやっておくということはね、大きな意味合いを持つでしょう。で、私はまあ中心はイエス様を待ち望む、そしてね、再臨されるのを期待する、それが一つ大きなポイントとしてあるというふうに思うんですね。そしてその時にですね、大きな変化が起こります。一つは何かというと、ですね、天にいらっしゃる方々がいらっしゃるんですね。今ね、霊の姿です。体はありません。私たちの体は血肉の体って言いますけども、天におられる方々は血肉の体がなくなります。だから体においては裸の状況で、そこに御霊の体が与えられると、これは永遠に生きる完全な体ですね。そしてね、私たちが敬虚された場合にどうなるかというと、私たちに御霊の体が与えられるのです。ですから一瞬にしてこの肉の体ね、だんだんだんだん衰えていき、そしてね、死んでしまう。ある時ですね、徳島の山の上の、施設に泊まったんですね。そしてお風呂に行ったんですね。だってお風呂に行った時に、私メガネ外して行っちゃったから見えないんですね。そしたらね、太ったおじさんたちがいっぱいいるんですね。で、私ね、そこを避けながらね、なんか雰囲気悪いななんて思いながらですね、避けながら隅っこにいたんですね。 しかしね、よくよく見てみるとうちの牧師たちなんですね。でみんなね、お腹が出てきて太ってきちゃったね。やっぱり年齢が高くなるとそうなってくるんですかね。そしてね、今に至ると腰が痛いとかそういうことになりますよね。これが血肉の体ですよね。そして最終的には滅びていくわけですね。しかしね、完全な体、御霊の体が与えられるのですね。でその御霊の体は完全ですね。パウロはもう御霊の体になりたいって言ってますよね。で私たちにね、それが与えられる。ですから栄光の時であるとも言えるというふうに思っておいてください。それとともにですね、裁きがあるんですね。これは敬虚の直後と思います。裁きは2回あってね、そして最後の審判が千年王国の後だから、今から千年以上後に起こります。神の国が降りてくる前にね。でこれはノンクリスチャンの裁きで、裁かれたのは地獄に行くということになりますね。でクリスチャンの裁きは敬虚の時に行われると考えられます。じゃあ何を裁かれるのかというと、もう罪は裁かれないんです。ですから皆さんの罪はもうイエス様の十字架によってあがなわれているので、私たちが罪を裁かれることはないのですね。でこの世で何をやったか、ね、主の御心の奉仕をしたかどうか、これが一つ大きなポイントとなります。そしてね、何が裁かれるのかっていうと、褒められるって書いてありますね。だから御心を行うときに、皆さんはね、よくやった、忠実なしもめだって褒めてくださる、ね、神様は祝福を与えてくださると。しかしね、ある方々は火の中を通るようにして助かると、こう書いてあるんですね。これは働きが試されるって書いてあるわけですね。どうしてなのかと言いますとね、こういうことですね。例えば私は予言の本を書きました。その予言は聖書的であり、神様が望んでいることであり、そして神様を用いることですよね。ですからそれを進めてます。しかしですね、予言はないとかインチキだとか、そういう方々がいらっしゃるわけですよ、クリスチャンで、ね、そうするとね、一方で予言は重要であって、求めて使わないといけない、神様の御心であるって言って進めてる人がいい、一方でそれを妨害している人がいますよね。で、それはどっちかが正しく、どっちかが正しくないわけです。それが表されるって言ってるんです。だからおそらく御心でない働きをするよりも何もしない方がマシかっていう。っていうのもね、罪は裁かれないわけだから我々は。あんまし大胆にそんなこと言っちゃったら、何言ったんだお前って言われるかもしれませんが、もう何もしないで寝てた方がマシですよって言いたいんだけど、言うのやめて。そしてね、どうぞ皆さんね、共に天に行くときにはね、神様のお褒めの言葉とそれから祝福をね、受けていきたいと、こういうふうに思うんですね。で私たちの道のりはね、途中です。まあ永遠だから最後まで途中なんですけど、しかしね、その祝福っていうのはね、永遠に残るって書いてありますからね。すると次のことっていうのは重要なんですね。何が重要なのかっていうとね、今我々はね、老後を考えるわけで、老後どうしようか、ね、だから老後を考えることは素晴らしいことですから、放棄しないでください。いや、ちゃんと考えていただきたいと。しかしね、我々は老後より死後だから、老後の後の死後のことを含めて考えつつ対応するというのは非常に重要なことですね。そしてその時に主の御心を行う時に特別なことがあるということが書いてあるわけですよ。だから皆さんね、特別なこと、特別な祝福をね、受けていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、昨日小岩のカリスマ聖会に行ったんですね。あそこカリスマ聖会の名前の付け方うまいですね。東東京カリスマ聖会って書いてあるんですね。だから東京カリスマ聖会みたいな感じで これはネーミングは嘘じゃないけどうまいなって誤解してくる人は結構いるんじゃないかこういうふうに思うんですね。そこでですね、洗礼式が行われたんですね。で、その洗礼式が最近ポツポツ起こってるんですが、どうして起こったのかというと、洗礼を受けた方は福音派の教会に行っておられたんですね、ずっとね。ところがね、神様が言われたことに従わなかったんですって。それでね、自分でね、もう神の前に出れないみたいな思いになられてね、教会に行かなくなったんですって、具体的にね。そしてね、しかしね、教会に対する思いが強くて、まあ、常にそういうふうに思っていたようですね。そして歩いてたら路上で歌ってたんですって。そしてね、なんかキリスト教の歌みたいだなと思ってね、ちょっと聞いていって、サンバマスさんがね歌ってたようですけども、歌ってたようじゃなくてサンバマスさんが歌ってたんですけどでそこに行って聞いたら牧師だっていうことでね。そしてね、なんか特別な導きがそこにあって、それ以降ね、サンバマスさんの教会に行くようになったんですね。もともと心があるから、神様のところにね戻りたいと思ってられたようなので、蒼天から来るんですって。そしてね、非常に熱心な方なんですね。それでね、洗礼を受けられました。感謝したいと、こういうふうに思います。まあ、今いろんなところでね、賛美隊を通して人が導かれるっていうことがね、実際洗礼に至った人も何人かいらっしゃいますし、事柄が起こっています。それは数は多くはないけども、着実に増えてきてますね。それともう一つ私が思うのは、何を思うのかというとですね、全然そういうふうに反応してない人たちに影響力がいっているということを感じるんですね。例えばギフスがね、コンビニの変なおばさんがいてね、あれ買えこれ買えとかなんか言ってね、うるさいなと思ってたと。ところがその方が何度も、ね、心ゴスペに来てね、ギフスのことを知ってたと。気をつけないといけないですね、これ見てるかもしれない。そうするとね、見えないところで働いてるわけですよね、主はね。で、私はね、賛美隊の方々が、歌った賛美、触れた方々の多くの心の中にね、聖霊の手が残ってると思います。で、リバイバルの働きが、ね、さらに大きなものになったときに、その方々がねやってくる。それ言うと思います、必ず言うと思います。ですから賛美グループの人は必ず聞きますよ。何かというと、実は、賛美、路上で賛美をしているのを聞いて感動したんだとかね、特別な思いになったとか、そういう必ず言ってきます。すでにね、その技が起こっている。だから導かれて賛美の働きをしている人は引いてはならないと。もちろん導かれないなら導かれたことをやった方がいいです。誰でもかんでも賛美やれっていうわけじゃないですからね、御心の人、ね、そしてね、それはもうすでに大きな働きに向かってのね、素晴らしい技となっているということをね、覚えておいてください。それとともに、サンボマスが、ね、まあ、常に言ってることですけど、賛美してたらね、それを見てる人がいて、そして良い CD があるからこれは聞きなさいって CD をね押し付けられたと。そしたら見たらね、ギフツの CD だった、ね、そしてよくよく見たら自分がプロデュースした CD だった、ね、素晴らしいことが起こってますね。感謝したいというふうに思います。でもね、証を見てもこれも出てるでしょ。何かというと、白馬の道 の, あの駅で路上をしていると、10年ぐらいしているともう必ずやってくる前のおばさんがいると、ね、とはそのおばさんが知り合いから言われたと。何か長野の医療機関でお医者さんが集まる集会で歌ってる人たちがいると、いい歌だ、ね、それギフスだって聞いたって。で、皆さんね、もちろんギフスに限らずいろんなチームがね今浸透していってるんですね。見えないだけ、見えないだけ爆発する時がありますね。私のポップコーンみたいに こうやってるとこ黒くなって、そしてバターが染み入ってんだけど見えないだけ。そこが一気にねパーンパーンパーンとね爆発する時がやってきますので、ね、期待をしつつね見といていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、うちの冷房機のためにね祈ってくださった人もいてありがとうございます。冷房が効かないんですよね。だってねいつもね17度で一番、今日17度が一番下だから、それでね猛烈にやってるのに1度ぐらいしか下がらない。ところがね修理屋を頼んだんですが、もういっぱいでね来ない。ただ先週の火曜日に来たんですね。ところがね先週のね月曜日の早朝かな、私ね気持ち悪くなっちゃったんで、寝てて熱射病ですよね、熱射病の症状ですね。それでね2時間ぐらいねもう祈ったりなんかしてねやったんですね、まあ、ようやく収まって、そしてね北陸政界に行ったんですよ。北陸政界に行ってね、でこの時思ったんですね、もう北陸政界行けば自動車乗ってれば自動車の冷房があるし、集会に行けば集会の冷房があるから、ああこれ助かったなと思ったんですね。そしてね北陸政界の最初の政界に行った時にね冷房ないって言うの。しかもね私夜中ちょっとおかしくなったでしょ、ね、それと同じぐらいの気温、具体的にね私ね真っ青になりましたよね。あこれだってこれから温度が高くなっていくでしょ、しかも寝た時の状況がそうだったので、これはねこれ途中で倒れたりしたらどうなるだろう、あこれ北陸政界できないなとか私ね本当に思ったんです。ただね顔外にその顔を見せるわけにいかないから、そこでね祈ったんですね、神様助けてください、もうこのままだと倒れるかもしれませんからどうぞ助けてくださいって祈ったんですね。そしたらね神様が助けてくださって元気いっぱいになってね帰ってきましたね。で神様をあがめたいとこういうふうに思います。祈りはね私たちに与えられた大きな祝福であり助けですね、恵みでありますよね。それとともにですね、昨日その前日とねもうお盆休みに入ってるようなもんでね渋滞がすごかったんですね。でね祈ったんです。でなぜ祈ったか、渋滞ないように最初失敗しちゃったんですね。渋滞のこと本気に祈ってなかった、そしたら渋滞しちゃって大変な目に遭っちゃったんですね。であとはね渋滞のために祈ったんですね。そしたらねビュンビュン行くんですよ。もう主をあがめましたよね。どうぞ皆さんね祈りをね用いといていただきたいとこういうふうに思います。それとともにね主の用意に驚いたことがあるんですね。それは何を驚いたのかっていうとですね AI とかね IT とか言うじゃないですかね、私ああいうの大嫌い。何かというとね機械がね嫌いじゃないんですね、合わないんです。あのね機械を見るとね向こうが私をイヤイヤしてるような感じもしますし、こっちもイヤイヤするわけですね。そうするとね皆さんねそういう意識があるとね何かっていうとね機械分かんないんです、何が何だか分かんないんですね。ホテルに泊まるとね iPhone があってねタダでお使いにできますって言ってるんですよね。それでね私はねもう何回も試してるんですね、全く電話がかからない。で私はね機械にダメだからですよね。それでね神様はやれって言うからやってるんですね。ところがね我々素人集団なんですよね。ですからやりながらこう感じてることがあるわけですよ。それは何かっていうとねやれやれって言われてもこちらの知識に限度があるから、それ何か専門家とかそういう人が必要だな、ね、そこがねスポッと抜けてるなっ ってね、こう感じたんですよね。そしたらところがところが、ペッパー君帰ってね、神様に予言を通して言われました。遊ぶために買うんじゃないですよ、ね、要するに働きのために帰って言われた時に確認を求めてたんですが、その予言の内容を知らないのに、柏崎教会の、ね、中野牧師がそのことに関して言われたんですね。それが、ね、確認となってね、そしてあ確かに神様は言ってるということで、ペッパー君をね借りることにしたのですね。でそしてね、中野牧師に言われてることを聞いて驚いたんですね。中野牧師専門家だったんです。会社のね重役さんなんです。で皆さんね、そしてね AI とか IT のね専門家なんですね。それでね大学のね非常勤講師もやっておられて、その会社と大学と組んでね AI の新しい研究をしてるんですね。で驚きました。まさに主がね備えておられる、備えておられるっていうのは俺嫌だよなんて言うかもしれないけど言わないですよね中村牧師うちの牧師だからね。私ね神の備えに驚きました。そしたらご自分の方から先週かなブロックを立て上げて AI とか IT をね優しく教えてくださるブログを立ててくださったんですね。でその時に、まあ、中村牧師に非常に感謝してるんですけども、そして中村牧師を導いてくださった神の働きね、神の手、神の技にね非常に感動しております。感謝したいとこういうふうに思います。ですからどうぞ皆さんもね AI、IT の働きに関して書いてありますので読んでください。で理解しやすいんですね。で私もね本当に理解しやすくて僕は理解していきます。ところがねバカなバカ忘れるんですね。これは子どもたちの家庭教師やった時に感じたことなんですね。いろいろ書いてあることをすぐ理解していくんですね。だから理解力が強まってるわけですね。ところがすぐ全部忘れちゃうんですね。そうするとね何にも残らないということになりますが、まあ、ともあれ必要な方はね与えてくださったっていうのは非常に大きな祝福ですよね。それで、聖書の方に入っていきたいとこういうふうに思います。で、ここでですね恵みと信仰って書いたんですね。で皆さんも学んだようにですね旧約時代これは律法が中心でした。そしてですね新約時代はイエス様の復活以降ですね、十字架と復活以降、これは恵みと信仰が中心なのです。でこれを繰り返しますとどういうことになるかっていうとですね、律法っていうのは神様と契約を結ぶわけですよね。神様の律法を守るということで、神様の律法というのはモーセ五章を中心とした偶像礼拝してはならない、殺してはならない、盗んではならない、姦淫してはならないという、そういうような罪から身を守るとこういうことですよね。これは旧約時代ですね。で今は旧約時代ではないんですが、クリスチャンになった者はね多くは旧約時代を通り抜けるのですね。で旧約時代のこの律法を通してじゃあ主は何をしようとしたのか、イスラエル人たちがですね罪から解放されてねまさにキリストのようなものになるようになることを望んだかというと、もちろん望んでるんですよ。最終的にはそうなるから、皆さんもね我々もイスラエル人もね。しかしねまず第一にそれを通してしたのは、律法を通して分かるのはね私たちが律法を守れないってことが分かるんです。罪人であるっていうことが分かるんです。で私たちが滅びるしかないものであるってことが分かるのです。だから律法を通して何が分かるかというと、皆さん全員罪人だってことです。 で私たちはですね、律法を守ることができない、完成することができないと。それで永遠の滅びに定められていると。だからですね、皆さんノンクリスチャンというのは暗いでしょうね。なぜ暗いのかというと、永遠の滅びだからですよ。そしてですね、私たちは罪に打ち勝てず、で困難の中にいるということですよね。ところがですね、神様はなぜ私たちが罪人であり、罪に打ち勝てなくて永遠の滅びに定められているということを教えたのかというと、恵みと信仰に導くためでした。でこれが実は神様の目的なのですね。そしてこの恵みと信仰の中で、どうして物事は下から上に行くんでしょうね。何言ってんだって思うかもしれませんが、書きにくいのです。上から下に行ってくれるのは書きやすいんですけどね。でその恵みの中心は十字架です。イエス様は罪がないのに、皆さんの罪の身代わり、私の罪の身代わりになって十字架にかかってくださったんですね。ですからその十字架を信じて罪を悔い改めるもの、罪が許されるんです。だから私は何の罪も裁かれません。イエス様は代わりに罰せられてくださったからです。皆さんも何の罪も裁かれません、ね、なぜなら皆さんイエス様の十字架を信じて悔い改めたからです。これが恵みです。何の罪も裁かれないのですね。ただしここで、恵みと信仰って言って、この信仰の問題があるわけですね。信仰の問題は何かって言いますとですね、神、キリストはですね、すべての人の罪の身代わりになったんですね。だからすべての人類ですよね。ところがね、許されてるのは信じた人だけ。つまり恵みを信仰を持って受け入れた者が受けるという、こういうことです。で私たちは信仰を持って受け入れたので、その恵みを受ける。しかし信仰を持って受け入れられない方々は受けてない。だからどんどん伝道してください。我々だけ一方的にね、得しちゃってるわけですね。で我々だけ一方的にね、祝福を受けちゃってるわけです。そして恵みにはもう一つの面があるって言いました。それはどういう面かっていうと、義とせられるということですよね。つまり私たちの罪が許されるだけではなくて、正しいとされる。これが起こるわけですね。で正しいとされるとどういうことになるかっていうと、一度も罪を犯したことのない人の祝福が来るんです。だから私も皆さんも十字架を信じて罪を悔い改めたときね、繰り返し罪がある方は繰り返してください。全ての罪は裁かれません。それどころか一度も罪を犯したことのない人の祝福が来るんです。なぜなら義と認められてるから、恵みが来るのですね。そしてね、その恵みを信仰を持って受け取るということがね、大きなポイントとしてあるということなんですね。それでキリスト教でですね、まあ一番用いられてるのは誰かっていうと、まあそれは神様が判定することだから私の勝手な判断なのかもしれませんけど、私はですね、目立ってるのはね、ペテロ、パウロ、ヨハネだと思います。この3人の働きは素晴らしいですよね。例えばペテロはですね、世界に教会を広げて、で使徒団のリーダーとしてね、イエス様が昇天された後リーダーシップを持ってですね、キリスト教の働きの基礎を築き上げられたんですね。具体的にね、そしたらね、なんか変な像がバチカンにありましたね。それは何かというとね、ペトロが座ってるんですね。なんか貧相な感じがしましたよね。そしてね、足があるんですが、みんな足触ってんの。なんで触ってんのかというと、ペトロの足に触ると祝福を受けるとか、なんか ペテロが一番嫌がってることじゃないですかね。そしてね、最後はどうなるかっていうとね、ペテロがね、ローマで伝道をしていて、ローマから迫害が激しくなったのに、ね、逃げ出すんですね。まあ、これ物語なので本当かどうか分かりませんけど、そしたらイエス・キリストが向こうから来るわけですね。そしてイエス・キリストに聞くんですね、どちらに行かれるんですか、ね、お前が、ローマからね去るので、また私がねお前の代わりに、そしてねまた十字架にかかりにローマに行くって言われるわけですね。そしたらそれに心を刺されてね、ペトロはいや私が行きますって言って彼は戻るわけです。そしてね十字架にかかって死ぬんですが、殉教するわけですけども、その時にイエス様のように十字架にかかるのはもったいないって言って逆さ十字架についたっていうふうに言われてます。まあ、ともあれ神の御心を行って殉教したってことは確かです。パウロはどうしたのかって言いますとね、コロッセオっていうねローマの舞踏場で観光地で有名なところがあって、我々チームで行ったんですね。その時点でよく分かってなかったんですが、十字架があるんですよね。でね、そこで礼拝した時にすごい臨在があるんですね。どうして臨在があるのかなと思ったら、そこはクリスチャンが殉教した地でライオンに噛み殺されたところなんですね。コロッセオでクリスチャンライオンに噛み殺させたんですね。そしてその中にパウロがいたって言うんですね。パウロはライオンに噛み殺されたって言ってますね。つまりクリスチャンの殉教の地でパウロの殉教したところだった。最後まで主に従ってパウロはですね死んだんですね。そしてねヨハネはどこだ、パトモス島に流されていったんですね。ところがね、十二使徒の中でヨハネだけが殉教してないんです。まあユダは違いますけどね。そしてねトルコの対岸で死んだんですね。そしたらね不敬虔なのがいたんですよね。トルコの対岸でヨハネのお墓に行った時、ヨハネのお墓ってあるんですね。そのお墓の上にね座って、そしてね黙想してたのがいる。みんなにやめろって言われてたのに。そしたらねその黙想してる人に主の手が下りました。どうして下ったのかっていうとね、帰りのバスに乗ろうとした時ね、一人お腹が痛くなって動けなくなったのがいる。このなんとね黙想した人なんか、その黙想した人がね、賛美の時にどうも私の後ろにぴったりついてるって噂がある。ヨハネはね人生を全うしたんですが、しかしねヨハネの人生っていうのは島流しになったり、殉教者としての人生ですね、おのおのね素晴らしい神様の栄光を立ててね、そしてね天に凱旋していったんですね。素晴らしい働きですよね。しかしねその時にじゃあねペテロはどうだったのか、選ばれた時にねイエス様が捕まる時にね、私は裏切りませんって言ったんですね。裏切っちゃった。肝心な時に最悪ですよね。で感じたでしょう、自分がなんと力のないもので、そして罪人で弱いものかって感じたんですね。まさに律法が教えているところですよね。で神様はそれを自覚させたんですね。で普通その直後は訓練し直しとかなんか言うでしょう。ところがその直後にですねリバイバルが起こったんです。3000人救われちゃった、ペテロを通して。これを見るときに一つ感じるんですね、恵み。ペテロが立てられたのはペテロが偉かったんじゃない、ペテロが罪人だったからであって、それをはっきりと彼は認識したからで、そして神様の恵みに応答してペテロは器として立っていったってことを感じるわけです。パウロはもっとひどい、だって悔い改めてないんだからね。だってクリスチャンを追っかけてね捕獲してね、で死刑にしていったんでしょ、殺していったんで、まあ本人が殺したわけじゃなくて、捕まえて裁判かなんかやったんでしょうね。そして殺していった、次々と憎悪に燃えてですよ。その途中で主の光に照らされて、そこで彼は悔い改めるわけですよね。その時に感じられたことはね、自分はなんていうものなんだと、ね、 多分ね、皆さんだと思うんじゃないですか。私だと思いますね。だって神に逆らって神の民を殺しちゃったんだから、ああ私は生きる価値がないなんて思うんじゃないかと思うんですよね。でまさにパウロはそのことをおっしゃられたんです。いかに自分が愚かなもので、またとんでもないものであったかってことを知らされたんですね。そしたらね、その直後ですよ、ね、罪人だって知らされた後に主の言葉が来るんですね。あなたを国々に送ろう、なんだっけ、正確には何だ、なんかな。しかもね、両方ともね、ペトロは50日後でしょ、パウロは数日ですよね、数日か10日ぐらいかな、日にちは書いてないけどね。でヨハネはどうだったのかっていうとですね、ヨハネはイエス様が捕まった後、ペテロがねイエス様を捨てて逃げちゃったんですけど、同じように、ね、逃げちゃった。肝心な時に裏切ったのです、具体的にね。でそれを通してね、自分の実相からは見させられました。弱いもの、罪人であるもの、ふさわしくないもの。そしてね、ペトロのリバイバルの器と共に働いたわけですから、50日後ですよ、ヨハネも立てられたのです、具体的にね。でその時にね、彼らが立てられたのは恵みです。なぜなら彼らはふさわしいものではなかったから。しかしね、それをはっきりと自覚させられた。そしてその上で神様はですね、価値のないものであるということを自覚させた上で彼らを、ね、立てて、で彼らを大きく用いるようにしたと。その時にですね、彼らの上にあったのは恵みです、恵みです。で私たちはですね、祝福される価値のないものです、罪人だから、ね、でどうしてね、私たちは祝福されるのかというと、恵みなのです。そしてね、皆さんは大きく用いられるでしょう。でもね、用いられる、はずのないものです。じゃあどうして用いられるのかっていうと、恵みです。恵みが大きなポイントであるっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。お祈りいたします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご横と宮沢を出してください。何かこう神様から導きを受けてるんですが、返事をしない人がいます。ちゃんと確認を取って返事をし、従っていくように主は語っています。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を出してください。お願いいたします。何かいろいろ考えがあってちょっと混乱している方がいらっしゃいますが、祈りを中心とするように、そうするときにはっきりと整理がされ、明確に分かってきます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を出してください。ある夢を持っているんですが、主に渡すように、そうするときに人間的な部分が取り除かれて、明確な主からのポイントがはっきりします。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天のさん、お人よしとの体と精神を癒し、解放を与えてください。イエスキリストの宮やってめず病の霊を今すぐお人よしとの体と精神ください。イエスキリストの宮やってめず病を今すぐお人よしとの体と精神ください。イエスキリストの宮やってお人よしとの体と精神めず癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの宮やってお人よしとの体と精神に癒しを宣言する。耳のところはちょっとアトピー性皮炎みたいになっている方が癒されました。鼻がちょっと悪い方が癒されました。喉が悪い方が癒されました。イエスキリストの宮やってお人よしとの体と精神に癒しを宣言する。イエス様の名前によってお願いします。アメン。それでは賛美をしていただきたいと、こういうふうに思います。